はい、マールのラジオ、マールです。今日は8月31日日曜日ですね。はい、もう23時50分に撮ってるんで、めちゃくちゃもう日付変わって9月1日になるやもしれないんですけど、はい、夜に撮っております。なのでちょっと珍しく鼻声じゃないと思うんですけど、いつもね、なんか寝起きの朝撮ってるから鼻声なんですけど、あんま変わってないかもわかんないですけど、はい、まあそんな感じで8月も終わりですねっていうことでね、9月になりますけど、まだまだ暑いんでね。でやっぱ暑さが苦手っていう人が多いと思うんで、それでやっぱ体調を実際に崩したりとかね、不安になったりとかっていう人の声をよく聞くのでですね、ね、本当暑さなんとか早く落ち着いてほしいっていう感じですよね。はい、まあそんなところでですね、今日もレターの返事をお返事をしたいなと思っております。はい、レターちょっと溜まってしまってましてですね、またぼちぼちお返事したいなと思ってるんですけど、レターいただきましてありがとうございます。いつもラジオ聞いています。今度歯医者に行くことになりました。歯の詰め物が取れたので行かざるを得なくなりました。パニー歴1年、歯医者も1年行ってません。予約を取り、予約の日までドキドキして過ごしています。マールさんは歯医者は平気でしたか？今から不安がいっぱいでとても心配です。エールを送ってください。成功体験を聞きたいです。よろしくお願いします。はい、というレターをいただきましてありがとうございます。歯医者ね、歯医者苦手な人多いですよね。で私も苦手でしたね。はい、もう拘束感がね、すぐにやっぱりこう逃げられない状態、そういうシチュエーションがやっぱ苦手だったんで、まあ歯医者もね、やっぱすぐにこうその場を離れられないじゃないですか。どうしてもやっぱりね、治療中にどっか行くとかできないから、いや、そう思うとやっぱ不安になったりとかね、緊張したりとかしますよね。そんな感じでしたね、私もね。まあでもね、なんか行かないわけにはやっぱ行かないじゃないですか。やっぱね、詰め物取れちゃったっていうね、話ですもんね。そうだから行くしかないから、まあ結局頑張って行くしかないなっていう話になると思うんですけど、まああれですね、ポイントは不安になりませんようにとか、発作が出ませんようにみたいな、祈ることはやめた方がいいんじゃないかという、なんかこう体験ベースでそう思うところがあって、絶対不安になるし、まあすでにね、予約した時点でその日までドキドキして不安になってると思うんですけど、まあそう書いておられますけど、だからもう当日も当然不安になるし、緊張するだろうし、ドキドキしてきたりとか、発作が出そうだなってなってきちゃったりとかで、もう確実になるもんだっていうのは、もうあらかじめ覚悟しておいた方がいいんじゃないかなと。まあ、その可能性がの方が絶対高いと思うから、何も感じなくて全然不安もなくいけましたみたいな、まあ、それが一番なんか最高ですけど、まあそうはなかなかならないだろうなっていうのもあるから、まあ、あらかじめそうなるだろうっていう覚悟をしておくことは結構逆に安心材料になるのかなっていうのもあるし、まああとはね、まあ先生に伝えるっていうのも大事ですよね、多分。私はね、なんかもう伝えずにとにかく耐えたって、呼吸法を、まあ呼吸法を口開けながらやるっていうのも大変ですけど、なんとなくこう鼻から呼吸したりとかっていう感じで、頑張って呼吸法と、あと寝そべってる状態だから全身的筋弛緩法もなんとなくできたりしたから、なんかもうとにかくそういうことをいろいろやって、なんとかかんとかこうその場をしのいだみたいな感じだったんですけど、まあね、そんな感じにはなっちゃいますよね、どうしてもね。そう、まあただ私はその先生に伝えなかったんですけど、伝えた方がやっぱりそのまあ安心できるところもあるだろうし、いろいろ配慮もしてもらえるかもしれないし、っていう意味ではやっぱ伝えた方がいいよなと思うので、先生にまあちょっとパニック発作起きるかもしれないんで、ちょっとその辺ちょっとお願いしますみたいな、まあ、伝えておくっていうのもちょっといいかもしれないですよね。まあ、伝えると、声かけをこう頻繁にしてくれたりとか、あとどれぐらいですよってなんか頻繁にこう治療経過を報告してくれたりとかっていうこともあるかもしれないから、それなりになんか配慮してもらえると思うので、 まあ、それは一番なんか安心ですよね、やってもらうとかな感じですよね、そうそう。あとそうだな、まあ時間が経てばね、確実に治療は終わるはずだから、まあ、治療、まあ、せいぜい30分とか長くても1時間とかじゃないですか。そうそうそう、まあ、待ち時間とか入れずにね、もう単純に治療だけの時間で言うと、あ、それで確実にその終わりは来るはずだから、その間だけとにかくやり過ごせばいいんだっていう感じで、もうあれですね、まあ、暴露と捉えて、その暴露療法のつもりでやろうと思ったら、できるだけ安全行動しないとかっていうのもまああるとは思うんですけど、もうとにかくやり過ごすっていうのをもう目標にする、目的にするのであれば、もうそこは安全行動とかもとにかくやっちゃっていいと思うので、安心できるようなものとかね、用意したりとかしていくといいかもしれないですよね、まあ、これをまあちょっと暴露の機会だと、チャンスだと思って、暴露療法なんだっていうつもりでやるのもありだろうなとは思うんですけど、私はまあちょっと どっちかというとこうせっかちだから、もうあらゆるこう体経験とか苦手なシチュエーションとかをもう暴露に全てつなげてやるみたいな、なんかある意味すごいストイックにやっちゃってたから、あっていう意味ではね、そういうこう苦手なシチュエーション全部こう暴露のつもりで安全行動やらずに、とにかく呼吸法とか全身的筋弛緩法でやり過ごすみたいな感じでやってはいたんですけど、まあ必ずしもそうあるべきというわけでもないと思うので、とにかくもうこの30分1時間乗り切るぞっていうのであれば、全然安全行動とかね、安心できるものとか、もしお守りみたいなものとかがあればそれを持参するとかもありだと思うし、かなと思いますよね。そう、私本当せっかちで、なんかせっかちというのが何ていうのか、こう貧乏症みたいなとこがあって、なんかそのもうせっかく怖い思いするんだから、もうこれを治療につなげないともったいないとか思っちゃって、なんかある意味ね、なんか本当謎の貧乏症みたいな感じで思ってたから、本当全て暴露療法のつもりでやってたんですけど、なんか考えてみればすごいストイックですよね。そう、我ながら、そう、なんかみんながそうあるべきだとかってさすがにそうは思わないので、本当できるだけ乗り切るためのいろいろこう駆使してですね、やっていいんじゃないかなって思ったりはしますね。今の時期ね、行くだけで暑かったりするし、それだけ疲れるじゃないですかね。だからね、そう、もう本当そんな感じかなと思いますよね。で、まあせっかくだからね、自信をつけたい、これをセルフエフィカシーにつなげて回復にもつなげたいっていうのであればね、できるだけ安全行動しないみたいなのもありだとは思いますけど、そう、そんな感じですかね。はい、ね、本当歯医者ね、なんか苦手ですって声本当によく聞きますよね。私も苦手でしたし、やっぱり拘束される感じと逃げられない感じね、ね、本当ね、まあ私なんかはね、なんか本当誰にも伝えずにコツコツ暴露療法をやってた感じはあるんですけど、まあお友達とかにはパニック症だっていうのは伝えてたんですけど、こういうなんか美容院とかそういうこう病院とかね、歯医者さんも含めそういうとこ行って、先生に私ちょっと発作出るかもしれないんでみたいな、こうそういうのを伝えたりっていうのは全然しなかったんですよ。全然した方が良かったよなって今思えば思うんですけど、そう、まあでもしなかった、なんか本当やたらストイックにやってたなって思えばね、今そう、そんな感じだったんですけど、そう、今日さっきもね、なんかこうズーム会をまあちょっといろいろやってるんですけど、そのピア会みたいなね感じ でそれでなんかいろいろ話してて、当時なんかいろいろルーティンにしてたことあったよなみたいなこと思い出した時に、ふとそうだ、当時般若心経毎日唱えてたわっていうのをふと思い出して、ちょっと忘れてたんですけど、なんかそうやってたんですよね。当時般若心経をね毎日唱えてたんですよ今思えばね、いや別に笑うところでもないんですけど、やっぱね、お経息継ぎがするところがあんまりなくて、 ずっとなんか読むじゃないですか、お経を。で、だからね、息継ぎするタイミングがすごく限られてるから、なんかなんて言うんだろう、その呼吸の練習になったっていうか、過呼吸を抑える練習にもなったし、腹式呼吸する練習にもなったし、なんかそういう意味でやってたんですけど、そうなんかいろいろやってたよなみたいなのをちょっと思い出したっていうね、なんかまあちょっと関係ない話ですけど、はい、そういう意味で言うと、当時ルーティンにしてたことは結構あって、思い返してみると、特になんか腹式呼吸とか、あのリラクセーション法は、あの練習も兼ねてもう毎日やってましたよね、ルーティーンとして。もう朝日光浴びながらベランダに出て、自律訓練法をやって、でちょっと血流流そうかしらとか思って、足湯をしたりとかして、まあ、真夏はさすがにしなくていいと思うんですけど、ちょっと寒い時期とかはねしたりとかして、あと寝る前に瞑想とかね、私がやってたのはそのアジカン瞑想ってやつなんですけど、そうで、その瞑想をやって、で般若心経を唱えてからの、多分あれですね、そのボディスキャン瞑想を寝ながらやってって感じだった気がしますね、当時ルーティン的なことで言うと、を本当に多分毎日やってましたね。いつ頃からかやらなくなりましたけど、多分回復し始めた頃からかなと思うんですけど、今はもう全然やってないんですけど、そう当時は毎日やってたなみたいな、特にその本当腹式呼吸とかの練習を兼ねて、やっぱこうリラクゼーションすることとか、リラクゼーションの感覚を焼き付けるというか、こう体感する感覚を覚えるみたいなのが、なんか私的には必要じゃないかなってちょっと思って、リラクゼーション法を実際にね、過呼吸を抑えるためにとかね、不安を落ち着けるためにとかでよく使われたりしますしね、その紹介されたりもしてるし、そういう意味もあって、毎日やってたなっていうのを思い出しましたね。そんな感じなので、ちょっと今ね、なんか予約されて、その当日までね、緊張したりとかドキドキしたり不安だったりとかっていうこともあると思うので、そういうリラクゼーション法、まあ練習も兼ねてやるっていうのも割とおすすめかもしれないなって思ったり、はい、しましたね。はい、そんな感じですかね。はい、まあまあ確実に治療は終わるはずなので、時間がくれば、はい、まあなんとかかんとかやり過ごしていただければなと、もう思いますね。はい、そんな感じですかね。はい、そんなところで今日は終わりにしようかなと思います。頑張ってくださいね。はい、暑いけどね、もう行くだけでちょっとしんどいと思いますけど、はい、というわけで今日は終わりにしようかなと思います。はい、ではまた次回お会いしましょう。ではでは。